これから説教の中心となる箇所を朗読していただきます。聖書箇所は使徒の働き20章17節から32節です。ページ数は第3版だと270ページで、2017年度版だと277ページとなります。聖書朗読の後に神の教会の牧師と題して藤山牧師から御言葉の解き明かしをしていただきます。
20章17節から、パウロはミレトスからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せた。彼らが集まってきたとき、パウロはこう語った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で、謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。今私には分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔を、あなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日、あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。以上です。
一言お祈りいたします。天の父なる神様、8月は6日9日に原爆が落とされ、来世日15日は日本が4年間も続けた太平洋戦争の終了の日、敗戦の浮き目を見たこの日本の国にとって大切な記念日となります。人の心の中にある怒り、また傷が時と機会を得て人や物やそして国に対しての怒りが講じる暴力となって多くの人の命が失われました。今この地球上には一人の人間が、78億人の人間が何回も死ぬことのできるほどの 原子爆弾が蓄積されています。この愚かな人間を憐れんでくださり、すぐに完全な平和が訪れるとは望めませんけれども、キリストの平和をいただいている私たちが身近なところで対立を煽るのではなくて、和解と平和の道を模索し、神の子供として平和を作り出すものとなれるように、聖霊なる神様が私たちのうちに人が与えることのできない平安を満たし、そして人々の怒りを受け止めることさえできる、そのような魂へと成長させてくださり、キリストの心を持つものとしてくださるように心からお願いいたします。今読まれたこの聖書を通して、あなたが語られる御声を私たちが聞き取り、またそのことを心に留めて、この1週間の旅路の杖として用いてくださるように、また私たちがあなたの御言葉に従って歩むことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。講壇に飾られているお花にいつも心が目が止まりますけれども、何のお花か、まあ、ほとんどの方はご存知ですけど、このアジサイの花がここに一つの器に何個生けられているか、お分かりでしょうか。数えた人しか分からないと思います。生けた人も分かっていると思いますが、14個ありました。紫の花が5個ありますね。白が9個、たくさんのアジサイが生けられていますが、まあ、花の話をするつもりはなくて、最近隣の教会の牧師が、まあ奈良からいらした方で、北海道暑いですねというもんですから、ちょっと皮肉を込めてメールでこんな文章を送ったんですね。この暑さは寒い冬を乗り切るための蓄熱とウォーミングアップとして、涼しい顔で過ごすのが秘訣ですと。まあ、返信には感謝の言葉が述べられていましたけども、まあ、親しくなれそうな人だと感謝しています。さて、脱線をやめまして、神の教会の牧者という、説教台でこの箇所を解き明かしたいと思いますが、神の教会には必ず牧者、牧師という人たちが立てられているのはもうご存知です。で、その先駆けとなったのはイエス様がペテロにこのようにおっしゃったからですね。まあ、ペテロがイエス様を3回も知らないと、誓って知らないとイエス様を否定した、裏切った、そのペテロの心の中にある深い傷を癒すために、イエス様は、あなたは私を復活された後のイエス様ですよ、親しく声をかけて1対1で、あなたは私を愛しますかと問われて、でペテロは、私があなたを愛することはあなたが一番よくご存知です、私のようなもうすぐに羽目を外してしまいそうな、そんな私のことはあなたが一番よくご存知です、私はあなたを知らないと3度も否定してしまいましたけれども、でも私はあなたを愛していますと言うかのごとく、あなたがご存知ですと、まあ、下駄を預けたわけですね。それに対してイエス様は、私の子羊を飼いなさい、そしてこれが3回繰り返されるわけです。私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい、このイエス様の3回の言葉でペテロの心の傷は癒されて、そして聖霊に満たされてからペテロの説教はものすごい力を帯びて、初めてエルサレムで説教した時に3000人の人がイエス・キリストを信じたわけです。そしてそれからのペテロの活動というものは、まあ、使徒の働きの 中に記されていますので、詳しく書かれていますので、お読みください。この聖書箇所はこの御言葉の光聖書通読表の今日の箇所から取られています。私はこの牧師という働きに就こうなどということは人生設計の中には選択肢の中には全く入っていなかったんですね。私がなりたかったのはジェットパイロットでした。そして刑事でした、まあ、その夢はすぐに消えてしまったんですけれども、学校を卒業して何になろうかというその目標が全く私にはなかったんです。しかし自転車で北海道を一周したその時の光景が脳裏にあって、私の秋田にいる姉からですね、北海道の恵庭で牧場の仕事があるという紹介があったので、まあ、恵庭に行き2年半そこにいて、牛飼いの世界にだいぶこう慣れてきて、それから室蘭の香川牧場にある森田牧場で、まあ、働きを進めるうちに私もいつか自分の牧場を持って経営したいという、まあ、淡いこう希望が出てきたんですね。でそのためには酪農先進国のアメリカに行って学ぼうという、志となって渡り、1年経った時に、一人のクリスチャンが訪ねてきて私にイエス・キリストを伝えてくれました。で私は神の前に悔い改めてイエス・キリストを信じて救われました。その1年後に日本に帰ってくるわけですが、その直前にバスでアメリカ大陸を横断しているときに夜、私はまあ日本に帰るというその喜びとともに、これからクリスチャンとしてどうやって生きていくんだろうと、まあ、不安もあったと思うんですね。で神様の前にこう、声を出さないで祈っていたときに、私がイエス様あなたを愛します、まあ、アメリカのクリスチャンももうこういう言葉を、まあ夫婦間でも家族同士でも I love you という言葉をこうたくさん使うんですね。でそのイエス様を愛しますと言った時に、あなたは私を愛するかという声がこう聞こえてきたんです。本当に愛するかという問いかけだったのかもしれませんが、でこれは何の言葉だろうと、暗闇ですしバスが走っていますし仲間の人たちは寝ているわけですね。でそのうちに、あこれはもしかしたら聖書に書いてある言葉かもしれないと思って、まあ、聖書を荷物から出して、そして読書灯をつけて開いたら一回でその箇所が出てきたわけです。ヨハネの福音書の21章の15節から17節、これが私に神様が計画されていた私を羊飼いとして召しておられるという確証の御言葉だったんですね。で私はその聖書の言葉を読んで確信したんです。すぐに単純なペトロのような単純さが私の取り柄かもしれませんので、そして日本に帰ってきたわけですね、まあ、これが私の証明という、英語ではコーリングと言いますね、呼ぶ、そこに ING をつけるわけですが、神様が私を召して呼んでおられるということなんですね。実はクリスチャン一人一人に対して神様の召しというものがあることをご存知でしょうか。でそれはまあ牧師になるとか伝道者になるという召しとはまた違いますけれども、イエス・キリストを信じて救いに召されている、まあ、やがて地上の人生を終えると天国に召されるわけですけれども、しかしクリスチャンとしてこの時代にこの世界にこの社会に生きていくという証人として召されているということは変わらないわけです。そういう意味でこの証明という言葉をクリスチャンの皆さんは自分に対して与えられている神様のコーリングとしてぜひ受け止めていただきたいと思うんですね。ある人は今自分が手掛けているお仕事に召されているということも言えるでしょう。ドイツ語の仕事という言葉はそういう意味があると言われています。神の教会にはペテロの証明以来 一つ一つの教会に牧者が立てられて、牧会という働きが進められています。そこで第一にこの箇所から神の教会は羊の群れであるということを見ていきたいと思いますが、御言葉を出していただきますでしょうか。私たち人間は神様から離れて迷っている羊であると聖書はイザヤ書の53章の4節に6節に記しています。そしてそのような迷っている人々の集まりが、まあ、群衆という言葉で表現されますね。イエス様はマタイの福音書の9章で、36節から38節でこのように語られました。また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。この働き手と呼ばれるものが、まあ、牧者ということになります。で、救いは先ほど私の救いの経験の中でお話ししたように神様に対して一人一人が悔い改める必要があるわけです。自分勝手な生き方をしていてそのままで天国に行くことはないわけですね。しかし神様が恵みを与えてくださったときに悔い改める生き方を180度変えて、そして私のために十字架にかかって全ての罪を負って裁きを受けて死んでくださったそのイエス・キリストを信じることによって誰でも許されて神の子とされて天国に入ることができる、まあ、これが大きな神様からの恵みです。良い行いとか良い人になるとかそういう次元の話ではなくて、あくまでも神様からの一方的な恵みによって人は救われるわけですね。この箇所で教会とは何かということが記されている箇所はこの20章の中で、28節見ていただきますと、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会と言われています。イエス・キリストが罪のないご自身の血を流して買い取られた一人一人の集まりが神の教会だということです。で、そこに集められた羊、私たちクリスチャン一人一人は、まあ、羊ですから世話を受け養われる必要があります。そして羊は弱い動物だということはもう何度も私たちは聖書から聞かされていますけれども、弱い動物を獣が襲いかかってきます。ここには凶暴な狼がと29節に出ていますが、その凶暴な狼、具体的にはもう教会は最初からこの凶暴な狼たちが教会を荒らし回っていました。現代でも例えばたくさんの人が救われたとします。中国などは世界最大のリバイバルが起きて今1億人を超えるクリスチャンたちがいるとは言われていますが、牧者が足りない、伝道者が足りない、でせっかくイエス・キリストを信じて救われて喜んでいる人たちが異端に引っ張られてしまってがんじがらみになってしまうということが繰り返されていたんですね。で、中国の教会の指導者たちはそのことを痛みとして抱えて、なんとかイエス様を信じたばかりの人でも訓練を受けて聖書の御言葉を語れるように、そして誤りなく語ることができるように、イエス様を信じた人たちがなぜ自分たちが救われたのは、どこから救われたのか、何のために救われたのかということを理解して、また元の自堕落な自分勝手な生活に戻らないように神様に信頼して神様の御言葉に従って生きることができるように、神様の栄光のために自分は救われたんだということを理解して確信を持って生きることができるようにと伝道者たちを訓練して使わすということが必須だったわけですね。 中国で伝道者になるということは日本で伝道者になるということとはまた、内容が違うものすごい厳しい、そういう世界だと聞いています。8月の最後の方に、命の水計画の森部さんご夫妻がまたいらっしゃる予定なんですが、まあ、礼拝に来られるかどうか分かりませんが、祈祷会かオリーブ祈り会に、まあ、来ていただけたらと願っていますが、現在の中国の宗教事情、キリスト教会の事情を、まあ、詳しくお聞きできるチャンスだと思いますので、もし皆さんが都合がつくのであればぜひ参加していただきたいと思います。神様が中国で今何をしておられるかということを知ることは、この日本という国で私たちが信仰者として生きていく上で大切な情報が、また励ましが入っているということですね。せっかく救われても異端に引っ張られて、偽教師たちの間違った教えで心が偽りのメッセージでかき回されてしまう人たちがこれ以上増えないように働き人が必要だと、イエス様はそのことを先に分かっておられたので、収穫は多いが働き人が少ない、だから収穫の主に働き人を送っていただけるように信仰者は祈るようにと進めておられるわけです。ですから私たちの責任は収穫のための働き人、救われた人たちの成長のために働き人が必要なんだ、神様どうぞこの室蘭の地にも働き人を送ってくださいとぜひ祈っていただきたいと願うわけです。第二のポイントは羊飼いの証明についてですが、神様が牧者を選ばれるのは救われた人たちの中からですね。次の御言葉をお願いします。エペソ書4章11節に、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。まあ、私はその一人になるわけですが、皆さんの中からもこれから牧師教師となる人、伝道者として、立ち上がる人、宣教師となる人が起こされる可能性は大いにあるわけですね。過ぎ去っていく地上のことに最大の関心と情熱と、そして時間とお金を注ぐことが幸せなのか、それともいつまでもなくならないもののためにそのような資源を用いることが幸いなことなのかを、ぜひ人生の中で一度や二度は神様の前に静まって、私はこれからどのように生きるべきでしょうかと問いかけることは大きな祝福となると思います。今の生活をそのまま続けて生きながら神様の栄光を表すもよし、しかしもし神様が召してくださるならば、立ち上がって主よ私をお使いくださいと献身の道を歩むもよし、その選択は皆さん一人一人にかかっているわけです。エペソ教会は、まあ、この箇所の背景は小アジア、今のトルコにあたる当時アジアと呼ばれていた、そのアジアの中心であるエペソという町の教会の長老たちがパウロによって港に集められたんですね。まあ、ムルラも港ですが、パウロは早くエルサレムに行きたかったので、まあ、自分がそのエペソ教会に行くのではなくて使いを送って長老たちを呼び寄せたわけです。そして彼らにもう二度と会うことはない、自分はこれからエルサレムに行ったら捕まえられてもしかすると殺されるかもしれないっていうことを、まあ、神様から示されていたので、まあ、時間が限られている。そして彼らに対して、この長老たちに対して、告別説教というものをここでしているわけなんです。まあ、私もいつかこの教会から、まあ、離れる 告別説教する日が近いかもしれませんけれども、この告別説教の中でパウロはこの長老たちに対して語っている内容から見ていきますと、まあ、長老たちとあるのでエペソ教会には数人の長老たちがいたということが分かります。そしてそれぞれが説教を担当し、牧会を担当し、宣教を担当し、管理運営を担当する、まあ、私たちの教会の役員会は、まあ、4人の役員の方が選ばれて、伝道教育、そして総務霊典交わり奉仕、そしてミニストリー奉仕財務、そういった、まあ、分担を行いながら教会を運営しているわけですね。まあ、そのような役割はどの教会でも、まあ、似ているわけですが、その長老たちは自分が所属している教会の群れ全体に気を配る監督でもあるということが、この28節に聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのですと記しています。監督というとなんかこう全体を束ねるようなイメージもありますが、同時に保護するという意味があるんですね。監督はその群れの羊一人一人をその凶暴な狼から守る、保護する、そういった役割も与えられているわけです。ですから祈りなくしてこれはできない働きだと言えるわけです。そして一人一人の実情を、まあ個人情報まで深くこう知る必要ないわけですが、しかしどんな重荷を抱えているのか、それを知ることなくして祈りは的を射たものにはならないわけですから、よく交わり、そして話をしながら、あるいは相談を受けながら、その教会全体の牧会というものに携わっていくわけです。そして群れ全体に気を配るのは当然ですが、パウロはここで28節で自分自身に気を配りなさいと言っています。多くの牧者が立てられていますが、中には途中で戦線離脱を余儀なくされる人もいます。外国の宣教に行った宣教師が帰ってこられて尋ねられます。宣教の働きはいかがでしたか、どんなことが困難でしたか、食べ物が合いませんでしたか、言葉が難しかったですか、その国の習慣はどうでしたか、大変だったでしょうって聞かれた時に、ある宣教師が答えたというのを聞いたことがありますが、その宣教師は一番問題だったのは自分でしたって正直に答えたんですね。相当なストレスを抱えるのは宣教師にとってはもう避けられないことですね。異文化、言葉も習慣も何もかも違うところで適応しながらイエス・キリストの福音を伝えていく、それはまあ本当に宣教師は5分で寝る人でないと身が持たないと言われますけれども、私は寝つきが悪いので宣教師タイプではないんですけれども、まあ家内は5分で寝ますので宣教師タイプかもしれませんが、自分自身に気を配ることが求められています。パウロの弟子のテモテも胃腸が弱いので少量のブドウ酒を用いなさいと勧められている箇所があります。また男は怒ってはならないとパウロは警告していますね。男はどこででも怒らないで、もし怒りが湧いてきたら祈りなさい、男が争ってはいけないと警告している箇所も出てきます。牧師も怒りを抱える時もあると思いますが、それを出さないで、まあじっと我慢ではなくて神様に訴えるんですね。怒りは神様に持っていけば神様は聞いてくださるわけです。そして人にぶつけなくてもよくなるわけです。でこのまあ、知恵を得得していれば、まあ、牧会の働きっていうのは続くわけですね。健康や感情やまた経済を 管理して自己管理をしなければ牧会の働きはまあ続かないということをいろんなケースから教えられています。そしてさらにパウロがそうであったように初代教会から常に教会には偽教師というものが現れてきました。そして聖書が語る福音とは違う異なる福音、偽りの教えというものを教える人たちが巡回していた世界ですね。ですからこの先生の言っていることは正しいのか間違っているのか基準をしっかり持っていない人たちは流されてしまうというのは避けられなかったわけです。まあ、先日も私たちの所属している教団の事務所から届いた異端情報のことを少し紹介しましたけれども、今はインターネットを通じていろんな異端がまあこれでもかこれでもかというぐらいに素晴らしい内容のメッセージと賛美歌をこう流しているわけです。で最近フェイスブックで全能神教会からのまあその動画とか情報というものがいっぱいこうアップされてきていました。最初私は何だろうと思って見てるうちにどうもおかしいなという、まあ直感というか第六感というか、まあ、そういったものをこう感じたわけですが、そのうち全能神教会が異端であるということがはっきり、その前は東方の稲妻という名前で活動していたグループだったんですね。ですからもし皆さんが不安を感じたらそこで、神様に聞くか、あるいはまあ私に聞いてもいいですし、そこで語られているのを鵜呑みにしないでチェックする必要があります。そして本当に祈っていれば聖霊様が教えてくださると思うんですね。今の時代本当に何でもありという世界です。そしてこの異端の人たちは羊たちをまあ盗む羊泥棒とも言われます。逆に正しく福音を述べ伝える聖書の言葉を解き明かす人たちに対して攻撃が向けられる、非難が向けられる場合もあります。そして教会の中でまあ牧師に対する牧者に対する非難や不満が向けられることもよくあります。それはまあ原因があることですから、原因を正さないといけないわけですが、そういう責められる立場に立たされたときに人の心はどこまで耐えられるか、まあ、日本の総理大臣の立場というのは少し分かるような気がします。あれだけ非難されて批判されてこれでもかあれでもかと叩かれ、続けている人の精神がどうやって保たれていくのか不思議でなりません。まあそれは別のことですけれども、パウロはこのところで、私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし涙とともに主に仕えてきました。謙遜の限りを尽くせるかどうかが牧師の寿命を決めるとも言えると思いますね。そして涙を流せるかどうかも大きなポイントになるかと思います。そして困難の中でズタズタになりながら、まあ人の言葉ほど人間の心を切り刻むものはないですね。勝手な憶測と、まあもし事実だったらそれはもちろんいいわけですが、事実でないことをあれこれ話すうちに背きの罪が発生して、それがこう回り回って本人に届いた時にはもう取り返しのつかないぐらいの破壊力を持ってしまうということ、私たちの言葉はそういう性質があるということを、特に聖書は言葉についてたくさん、特に箴言では言葉の罪について書いてありますので、ぜひ読んでいただいて、自分の言葉は普段どういうふうに使われているのだろうか、噂話、陰口、悪口の類は一切使ってはいけないと聖書は記していますね。まあそれ以上は言いませんけれども、ですから倒れるということはあり得るわけです。 その困難の中で倒れそうでも牧者の使命というのはその召しに忠実に歩むことなんですね。そして自ら進んでそれでも従うという献身が求められている世界だということができます。まあ、尊敬する先生方はもうもし自分だったら到底耐えられないほどの試練、人々の非難バッシングを受けながらも忠実に神様に仕えて、そしてその人にかけられていたさまざまな濡れ衣批判のことが根も葉もないところから発生したということが後に分かって、まあ、その先生に対する評価が変わったということもあるわけです。そういった先生方の姿を見ているので、まあ気の小さい私も何とかこうやってこれたようなものかもしれません。最後にパウロはこのエペソ教会の長老たちに対しても二度と会うことはないでしょうという中で彼らを32節に、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねますと言っています。改めて御言葉の力というものをここから教えられます。御言葉には命があり私たちを成長させるということがヨハネの福音書の一章に記されていますね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、全てのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった。自分が何者であるかを知るためにはこの神の言葉を必要としています。神の言葉がなければもうみんな相対的で、いい人もいれば悪い人もいる、あの人は背が高い私は低い、全てが相対的になってしまうんですね。しかし神の言葉の絶対基準が私の中に入ってきたときに私の生き方は変わらざるを得ないわけです。考え方と生き方とが変わってくる、それが命の言葉の力ですね。そして私たちを気づかせただけではなくて作り変えていく力を持っています。すべてのものはこの方によって、この言葉によって作られたとありますから、神の言葉をしっかりと受け入れるならばその言葉が私たちを作り変えていくわけです。どうして自分は変わらないんだろうって疑問に思っている人もいるかもしれませんが、神の言葉をぜひ受け入れてください、とどめてください。そして御言葉には力があるということをヘブル書14章の12節の御言葉出していただきますか。入っていました。ここを一緒に読んでみましょうか。3、はい。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。このような御言葉の力を経験していくときに、ああ神様はなんと素晴らしいお方だろう、私の人生にこんな素晴らしい、計画を用意しておられたんだ、私は今まで自分のことさえも知らなかったけれども、神様私が起きるのも伏すのも、全て私の思いが言葉に出る前に私のことも知っておられるという不思議な世界を詩編の136編ですか、そこに見ることができますが、神の御言葉が私たちをそのように変えていく不思議な経験をさせていただけることを感謝したいと思います。この世の価値観とは違う神の国の価値観を教え、そして私たちを聖別された歩みへと導く、さらに御霊に支配され導かれる人はその結果として御国を受け継ぐわけです。天国に入るわけです。天国に入るということは永遠の世界で受け取る領域があるということです。 私たちは神の国は神が支配される世界だと知っています。そして私たちも神と共に永遠に支配する立場に預かるわけです。今この地上で過ごしているこの生き方が永遠の世界につながっていくことになるということを知るときに、やはり人生は厳粛だということを知られます。横演習なんですね。そういうことで、私たちの本番は、人生の本番は神の国に入った時です。でもこの地上の人生もとても大切です。地上で私たちは神様の前で実を結び、神様の栄光をお返しするという特権に預かっていますから、私たちが持っている時間や賜物や財というものは、捧げれば捧げるほど神様が祝福して用いてくださる素晴らしい賜物になっていくということですね。ぜひお一人お一人が救いに召され、天の御国に召されているだけではなくて、地上でなすべき使命が与えられている、その子に召されているということを受け止めて、共にこの教会を立て上げていく働きに預かっていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あっという間に過ぎ去ってしまう地上の人生を名残惜しむ心から、天の御国を待ち望んで、そこで神様がどんな世界を召してくださるのか、ワクワクしながらそこに向かって進む人生と変えてくださるようにお願いいたします。私たち一人一人の存在が神様の前でどれほど貴重で大切なものなのか、神様がご覧になるように、私たちも互いをそのような目で見ながら、互いが互いを必要としている存在であることを認めながら、キリストの体であるこの教会を立て上げていくことができますように、組み合わせてくださり、そして足りないところを主が補ってくださり、私たちも互いに必要としているところを満たしていくことができるように、献身の歩みができるように用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。